今夜は東京大学の柳川先生をお迎えしての特別編ということで、独学で学ぶということをテーマにお話を伺います。
柳川先生の東大教授が教える独学勉強法という本ですが、かなり売れてるそうですね。独学の勉強法のエッセンスというのをリスナーの皆さんにもご紹介できればと思います。独学って聞くとなかなかこうハードルが高いといった印象ありますけれども、自分で学びたいものをこういろいろ本とかを買って自分で読んでいくってことですよね。
そうですね、まあ、独学って本当一人だけで勉強するっていうイメージがあるんですけど、僕が考えるのは必ずしもみんなで勉強してもいいし、それこそ今だとオンラインの授業とか受けてもいいし、はいはい、っていうふうに考えていて、むしろ自分で自分がやりたいことを決める、勉強するものを選ぶとか、あるいは時間の使い方みたいなものも別にこう朝から晩まで学校に行くだけが勉強じゃないんで、通勤の時間帯にちょっとこう、電車の中で5分ぐらい、この、音声で聞けるものを勉強するとかっていうものも含めて、全部自分で組み立てて自分で好きなことを好きな時間に勉強するっていうのが、まあ独学じゃないかなと思うんですよね。
そもそも本人のね、意思がないとダメっていうことですよね。
知りたいっていう気持ち、
で意思もね、僕結構この本で強調してるとこなんですけど、大体こう独学で勉強してきたとかっていうとすごく意思が強いんですねって言われるんですけどね、決してそんなことはないんで、大体こう挫折の連続なんですよ。で、こう大体って独学だと三日坊主で終わるんですけど、私はダメなんでしょうかって質問をよく受けるんですけど、いやみんなそうですから基本三日坊主みんなそういう質問をするってことはみんなできてないってことなんですよ。だ基本三日坊主なんで、でも三日坊主でも例えば1年に3日だけ勉強して10年経つと30日勉強したことになるじゃないですか。でこの30日勉強した人と全くしてない人は全然違うので、3日でもいいし1日でもいいし、まあ、気が向いた時にやって5分とかやってるのがでも1週間しか続かなかったなっていうんでもそれでいいと思うんですよ。それでもいいから気が向いた時に勉強すれば少しでも蓄積していくんで、
なるほど、
でそこの発想の転換が必要だなっていうふうには思ってるんですよね。
励みになります
ちょっとずつでいいらしい
ね少しずつ少しずつですよね、
はいはい、あとさっきおっしゃってたようなこうなんか目的を持つっていうのは僕大事だと思っていて、でその目的があるとそれをしっかり吸収しようと思うじゃないですか、はい、だからもともとすごくちゃんと目的がある人はいいんですけど、ない人は何でもいいから作ったらいいと思うんですよ。とにかくだから来年このコロナが明けたら海外旅行に行こうと思ったら、じゃあその街でちゃんと喋れるようになろうとか、あるいはその地域の歴史をよく知っておこうとかで、そうするとそういう目的を作っておくとそれに向かってやりたいことが出てくるから、まあ、何でもそんなに大きなことじゃなくていいので、目標を決めて あれを実現するためになんかちょっとでもこう少しインプットしたいなっていうふうに考えられるようにこう持っていくっていうのが一つのテクニックかなと思いますね。
確かに、飲み屋さんとかで人にちょっと小ネタを披露したいっていうのでこういろいろ雑学を学ぶっていうのとかも、
それもすごく大きなモチベーションですよね
まあ、先生の場合はね、もう日本から離れてどうするかっていう、こう追いやられたというか、もうやらざるを得ないみたいな、そんな感じがあったんですかね。
本当はそんなきゃいけなかったと思うんですけど、あんまり実はそうでもなかったですね。だからやっぱり10代の頃ってそんなもんかなと思いますよね。
ちなみに柳川先生は孫子についてはお詳しいですか？
いや僕あんまり詳しくないんで、今日はぜひ何か一言孫子の言葉を教えていただければなと思って楽しみに来たんですけれども、
ちょっと柳川先生にねそんなこと言われるのちょっとこうおこがましいんであれなんですけども、じゃあまあやっぱ柳川先生のですね経歴とかをね、まあ、もちろん見させていただいて、これはもうこれを言うしかないみたいなのが孫子に。
そんなドンピシャのがあるんですか？
ございます。
孫子にすごい、はい、
ありがたい。
鵜をもって直となし、憂いをもって利となすにありという教えがございまして、遠回りと見せ迂回の鵜ですね、を直となす、まあね いろいろ海外、まあ、あのお父様のあれですかね、関係で海外に行かれたりとかして、うん、あの独学でね、それこそ通信とかでね、うん、勉強されたりとかして、ちょっとまあ一般に言うと遠回りな感じですけれども、しかし今となってはもう東京大学大学院、うん、教授ということで、
本もねたくさん出してらっしゃる、
案外近道だったじゃんみたいな、うん、で憂いを持ってリトナスにありっていうか、まあ、そういうマイナスをプラスに転じるじゃないけどね、
うん、
まあ、そういうふうにされて、で、まあ、ご本人を目の前にして言うのもちょっとあの微妙なんですけれども、まあ、今となってはちょっとこう独特な先生というか、うん、普通のね、うん、東大の先生とかいうのとちょっとこの経歴があることによって、
うん、
こう際立つと言いますか、う
ん、いろんな経験をされてるからこそ分かることも ね、ある
普通に言われても、うん、あの先生が言うからこそみたいな、ああいう経験があったからじゃないかみたいなことになると思うと、
う、
ね、
うん、
これは遠回りがね案外近道だったと言えるのではないかと、
うん、
そういう教えが孫子にございます。
素晴らしい、ありがたいお言葉、ありがたいお言葉、ありがとうございます。いやもうまさにそうですよね。だからなんか今特に日本はなんかこうまっすぐにルートを行かなきゃいけないいけないってみんなが思いすぎてる気がする、
最短で、
ね、最短で人とまあ同じ最短の道を行かないとなんか落ちこぼれだとか自分はダメなんじゃないかと思われる感じがするので、
はい、うん、
それは今のお言葉はもうとっても
ありがとうございます。ありがとうございます。逆になんかこっち嬉しくなって
、はい、なかなかね話はつきませんけれども、そろそろお時間となってしまいました。今夜のゲストは東京大学大学院経済学研究科経済学部教授の柳川範之さんでした。柳川先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。